文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は、2021年2月28日放送予定の、本放送の予告編の収録になります。まずは、ライターの山本ポテトさんです。
あ、こんにちは。ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、もう一人、広告プランナーの村山かなめさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
広告プランナーの怪しさがやばいんですけど、勘弁。はい。
はい、プランナーっていうね、言葉が意外に知らないっていうか方も多いんですけど、もともと前から、ライフのね、助手をね、もう10年くらい前に。やられているので、僕よりもライフの関わりは長いんだと思うんですけれども、ちょこちょこね、よくてお世話になっている村山さんです。そしてもう一人、書評家の倉本沙織さんです。
よろしくお願いします。倉本です。お疲れ様です。
はい、なかなかね、先日の地震で大変だったっていう、本がいろいろ大変だったって話も聞きましたけども、
うん、本はね、本棚に入れた方がいいよ資源
、ね、その辺はもうね、もう皆さん気をつけていきましょうということで。そして、いつも通り、黒幕ことプロデューサーの長谷川さんもいらっしゃいます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まず最初にですね、前回、2020年の年末に放送しました文化系大忘年会2020の、まあ、ベストメールの発表をしていただきたいかと思います。
12月に放送しました文化系大忘年会2020のベストメールは、今回お二人います。お一人目はチャーリーこと社会学者の鈴木健介さん。
お、
すごい。
鈴木健介さん、いいメールをくださいましたね。2ついただいてたんですけども、その1つの方、ちょっと軽く読みますと、今年は音と向き合い続けた1年でした。たまたま昨年末から年明けにかけて音声配信のコンテンツを作りたいと思って機材を買い揃えていたところに、コロナ禍のリモート授業が発生し、自分の声をいかにいい音で届けるかという点に苦心した年だったと思います。そんな今年でしたが、ほぼ唯一と言っていい良かったことがあります。それは駅中に置かれたフリーピアノです。春先ごろ、地元の駅の改札内にグランドピアノが設置されたのですが、夏を過ぎたあたりから毎週末さまざまな人たちによるフリーコンサートが開かれるのが定番化していました。そのクオリティたるや、地方都市の郊外の駅中のフリーピアノにこれだけのプレイヤーが集まるのかと舌を巻きます。うんぬかんぬうんぬかんぬで、まあ、本当に老若男女いろんな人がいろんな演奏をここでしたと。で、演奏する方も見る方も多分難しいことは何も考えてなくて、ただ弾いてみたい、目指したい、通りすがりに聞いてみたらなんかすごいといった日常に差し挟まれる一場面でしかないのかもしれません。でも誰もが足を止める音を鳴らすことがどれだけ難しいか、学生に飽きのこない音作りをしようと音と格闘したこの1年、当たり前のことを当たり前に受け止められるレベルで作ることの難しさを実感したからこそ、週末のフリーピアノコンサートがいかに奇跡的な出来事であるのかはよくわかります。環境が変わっても通用するのは常に基礎を怠らなかった人、小手先の思いつきに頼らず背骨の通った古典に触れたり、単調な反復練習を続けたりする、そういうモチベーションを支えてくれたのが駅中のフリーピアノでした、というメールで、これ前回のね、メインパーソナリティの永田夏樹さんが選んだベストメールなんですけど、まあ、このね、このチャーリーの真っ先に選ぶっていうあたり、こうちょっとエモさを感じましたけど、塚越君、このメールどうですかね。
そうですね、やっぱり結構ね、なんかドキュメンタリーみたいな BS かなんかの番組で結構海外でもピアノを置いてあるっていうのは結構見たりするんですけれども、これがあるだけで、このピアノが1台置いてあるだけで、実は顔を直接合わせてなくてもなんとなく見知り合うみたいな、こう絆コミュニティってやっぱり作りやすいものがあるので、こういうの作っていける。で、これがまあコロナ禍なんで、どういうギミック作っていくのかっていうことを考えさせられるって意味ではすごい、しかもまあチャリさんの本当のなんていうんですかね、感覚感じたことも含めて、とてもいい話だなというふうに思いましたけれども。
で、もう一つ、もう一人はですね、練馬の川持さん。
ありがとうございます。
私は日曜の休日に映画を見に行くことが趣味なのですが、今年はコロナ禍で2ヶ月ほど映画館で映画を見れないという体験を次々と 予定していた対策作品の延期で今年を振り返ると本来ならば対策に隠れて上演本数が少なく地味ながらも良い作品で見れなかったであろう映画作品を見れた年だったと思います。今年の映画作品では、LGBT や社会的弱者を扱った作品が目立つ年だなと思いましたということで、あの9層はチーズの夢を見るミッドナイトスワン、37セカンドなどについての言及があってですね、でも今年映画館で一番泣いたのは、すみません、劇場版鬼滅の刃無限列車編の煉獄さんです。煉獄さんの言葉を借りるなら人間はこうだと思いました。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。そして今月の頭に私は膵臓の病気の再発のため年明けまで入院治療となり、煉獄さんの言葉を胸に静養していこうと思う2020年を過ごしていきますというメールだったんですけども、あのね、鴨志さん本当ずっと長年 あのヘビーリスナーの方で、まあ、ちょっとこの、ね、鬼滅話でもだいぶ年会でもちょっと盛り上がったかなとは思うんですが、まあ、そういう中でちょっとご病気が再発されたりということで入院もあのされてたようですけれども、まあ、今ね元気に退院されてるといいなと思いますけども、まあ、もしかしたらまだね治療も続いてたりするかもしれませんが、うん、まあ、そういう時にも、ラジオとかこの文化ゲットコラジオライフとかが、まあ、少しでも何か、気晴らしになってくれてればいいなと思うんですけど、
いやもう川持さんはね、まあ、よく、ね、送ってくれてるし、まあ、デイキャッチも聞いていてくれましたので、本当にこういうのね、ご病気いろいろ大変だと思うんですけれども、こう聞いていただいたらね、いいかなと思いますし、やっぱり去年はね、煉獄さんはそうですね、やっぱ鬼滅はすごい、なんていうんですかね、鬼っていうのは自分の心の中にもいますしね、まあ、そういう意味でこう自分との戦いだっていうところもあるし、まあ、これ、メールにくださってるようにね、煉獄さんの心は言葉で、ね、本当に響くんでね、とてもいいなというふうに思いますよね。倉本さんも笑ってますけど、倉本さんもねジャンプずっと読んでますから、
いやなんか塚越くんが鬼滅になるとめっちゃ自分語りが入るなと思っていいなと思ってい
やすいません、ちょっとすいませんね、鬼滅好きなんでね、鬼滅になると熱くなっちゃうんですけれども、
いいよいいよ、
はい、ということでね、ありがとうございます。
ベストメールバッジ、鈴木健介さんにも送らせていただきますので、鴨志さんも、お楽しみお待ちください。で、あとあれですね、その本放送の後には、1月には文化系大新年会ということで、配信のオンラインイベントをやりましたけれども、まあ、今日ここにいらっしゃってるね、塚越くんと倉本さんと山本ポテトさんにも、参加いただいて、その他ね、小川君さんとか、いろんな方に来ていただいて、まあ、去年の本の中からおすすめの本を、紹介するという企画でしたけれども、かなり多くの方に参加していただいて、交流タイムなんかもあったりしてね、なかなかすごく内容的にも盛り上がったいいイベントになったなと、思ってますけど、参加された方、山本さんどうでした？結構山本さんがね、うん、すごいね、山本さんのがすごく良かったっていうか、いろんな紹介した本も含めて、うん、すごく印象に残ってるっていう意見が多くてですね、
僕もそう、ありがとうございます。いやーなんかでもすごく難しいなって思いました、その本を紹介するって。あとなんか皆さんの本の流れのなんか紹介の中で自分の進めたい本を紹介するっていうのがなんかすごく難しくて、でもなんかあ、こんな本あるんだみたいな、なんかこう、なんていうんですかね、コース、料理があったとして、なんかそのコース料理のなんか順番を知れるみたいな、本の中身だけじゃなくて、うんうん、ライターをやってると、なんかこう、このフォカッチャの製法はみたいなことばっかりになっちゃうんですけど、なんかコース全体が知れて、すごい面白い体験で、良かったです。
なんか出演者同士が、それぞれ、お互い紹介した本をその後買ったりとかしてる様子も見受けられて、小川君雄さんが結構ね、その山本さんとか塚越君とかいろんな人が紹介した本を早速早見さんの本もだったかな、いろいろ買ってそのちょっとねツイートされてたりもしてたと思いますし、そういうのも含めて素晴らしいイベントだったと思います。で、2月の今月のライフなんですけど、本当は前回の放送の時に2020年の私というのをね、あれをいつやったんだっけ、 10年前にやったのかな、2020年その頃自分らはどうしてるだろうかみたいな回を、やったので、それを回収する回をですねこの2月にやろうということで、久しぶりにチャーリーが、メインパーソナリティとしてその回をやろうと思っていたんですけれども、ちょっと結局このコロナの状況下で緊急事態宣言もまだ 延長して開けてないというようなことも含めてですね、チャーリーが今このタイミングで東京のスタジオに来てやるというのがちょっと難しいということもありまして、ちょっと予定を変更して、それはまた改めて別の機会にやろうと思いますので、今回もちょっとチャーリーメインパーソナリティではない形で別の企画をやろうということになりました。で、放送時間自体がですね、編成上の都合で、いつもより30分遅い1時半からのスタートになるんですけれども、そんな、2月28日日曜日深夜1時半からの次回のテーマを、じゃあ、塚越健二さんの方から。
はい、次回のテーマですが、恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論になります。よ、これですね。
話題の。は
い、方々で話題になっていますね。
もう散々いろんなところでやってるだろうと。
そうなんですよ。そう言われながらもですね。
花束みたいな恋をした。はい。
という映画があります。これは1月29日から全国で公開している菅田将暉さんと有村架純さんが主演になっている。で、坂本裕二さんが、脚本ですよね。やっている映画になっていまして、まあ本当にたくさんいろんなところで、アトロクとかでもね、たくさん議論されているんですけれども、まあ、これはぜひライフでももっと語ろうということで今回のテーマにしていますけれども、どうですかね、村山さんとかもこれを見て、なかなか打ち合わせの段階からこれ熱いぞっていう話されてましたけれども、
ありがとうございます。そう、私がですね、あと数分でこのズームを抜けなきゃいけないっていうこの状況を察した塚越君が優しく話を聞いてくださったんですけども、私から言いたいことは一つだけで、作中でね、見られた方も多いと思うんですけど、菅田将暉くんがどんどんね、生活に疲れて、まあ、仕事にちょっと大変になっちゃったりして、まあ、結構話題になってる名言を言うんですけど、もう入ってこないの、パズドラしかもうできないのっていう悲痛な叫びを言うシーンがあるんですけれども、ちょっと今ミーティングで話をしていたら、塚越くんもちょっと似たようなことを言っていて、もう僕は映画とか年に1本ぐらいしかとか、なんか小説もちょっとみたいな、もう菅田将暉じゃん、もう塚越くんっていうところで、ちょっと話題に我々の間でなりましたので、当日はですね、みんなで思い出だったりエピソードを持ち寄りながら、塚越くんの人間性を取り戻すっていう裏テーマも達成できればなと思っております。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。これ花束みたいに恋をしたっていう話、本当に簡単に言うと、まあ大学生から5年間ぐらいにわたる恋ですね、まあ、恋の始まりから恋の終わりをっていうことを描いた作品になっているんですけれども、その中にいろいろな文化系のコンテンツの話が入っていたり、あるいはこう労働観ですね、その一緒になっていくんだけど、ちょっと徐々にすれ違いが生まれてしまうみたいな話で、まあ、そういうところでこう両者の違いが見えてくるっていうところもあるんですけれども、これを山本さんもものすごく、実はこれこの話最初山本さんがこう Facebook でいろいろつぶやかれたのを見て、おこれこんな人気になってるんだっての僕知ったんですけど、
そうなんだ。
はい、
いや本当でも、周りのこう、すいません、チャイムが鳴ってて、周りの
5時ですからね、
はい、5時ですから、周りのまあ本好きだったりとか、まあ、そういう映画好きだったりの人たちがみんな見て食らう人もいれば、なんか逆にちょっと怒ってる人もいたりして、なんかすごくいろんな意味で刺さる映画だなと思いました。
はい、そうですね。これは他にもこういろんなテーマがあったなというふうに思うんですけれども、これ倉本さんはこれまだこちらを見てもらわない、
まだ見てないんですけど、食べるのが遅いっていう、西崎健さんっていう方が編集発行人やってらっしゃる、すごい純文学の中でもかなりキレッキレの文芸誌がたびたび登場するということで、純文クラスターの間ですごいざわついていってぜひ見に行かねばみたいな感じだったんですけど、
食べるのが遅いをこうね、買うシーンが2回ぐらい出てくるのかな、うん、私まあ固有名詞、小説家の固有名詞がたくさんいくつか出てきますけど、その辺もなんか倉本さんがこれまでライフで言及したような名前っていうのもね、結構出てくる映画ではありますよね、うんうん、
確かに
今村夏子さんとかね、滝口優勝さんとか、
結構もうそのラインナップを聞いて、もうこれ絶対見なきゃなみたいな 動きがあるんですけれども、やっぱ固有名詞と小説って最近ちょっとそのフェーズが変わってきてるところがあってすごく面白いんですよ。ね、まあ、固有名詞と小説といえばやっぱりこう王道なのってこう田中康夫さんのね、なんとなくクリスタルという作品がありますけれども、その後、2010年代の初めの方に、半ばぐらいか、加藤俊介さんっていう方の、サバイブっていう小説があって、これがなんかこう平成版ナンクリなんじゃないかみたいな感じですごく話題になったんですよ。でそこからまた令和に入って、最近の若手の作家たちの固有名詞に対するこう意識の貼り付け方がちょっと変わってきたぞみたいな感じでちょっと話題になってるんですよね。例えばこうこの間芥川賞、前々回芥川賞を取った遠野はるかさん、破局っていう作品で芥川賞を取った遠野はるかさんとか、なんかあの辺の世代になってくると、なんかこうあまりこう余計な知識を貼り付けずに固有名詞とか使っているところがあって、それはね、上の世代とはまた違う使い方だから、こう解釈の仕方が同じ作品でも全然変わってくるんですよね。
この作品の中でもこういろんな人がいろんな語り方してると思うんですけれども、こういう名はいろいろ出てくるんですけれども、こうそれがね、どのくらい知ってるとか知らないとか、あるいはその作品は好きなんだけど作品論でいっぱい語るっていうようなコミュニケーションはそんなに行われていないっていうことで、それがそのなんていうんですかね、いろんな世代の人から見てこれは自分らと違うとか、まあ、だからいいとか悪いとか、まあ、いろんな考え方はあると思うんだけれども、まあ、そこも一つのこうなんていうのかな、ネタというか、みんなが語りたがる、この映画を語りたがる要素の一つにはなっている。で一方ででもこうそれを知らない、正直言うと僕はほとんど分からなかったんです。言及されていることについてその人とかは、それこそ今村夏子さんとか倉本さんが言ってくれなかったら全然知らなかったような人なんだけれども、でもそのなんていうのかな、そうやってなんか好きなもので、しかもちょっとあまりにもメジャーではなくてちょっとこれ知ってるっていう感じでこうつながっていく感じとかに、すごいそれはなんかどの分野でもまあそれなりにこう出てくる話かなっていうのもあって、そこも非常に面白く見たんで、なんかそこも一ついい点かなと思うんですけれども、一方でこう普通にまあ王道にっていうか、まあ今時のその恋愛としてこうすれ違いが出てきてしまうっていう点も、僕なんかはおおあるなっていうふうに思ったんですけど、やっぱり山本さんとかもその辺は結構感じる点はあったっていうことですかね。
そうですね、やっぱりこう大学生からこう自分で働いてお金を稼ぐまでの間のこの人間の変わり方と恋の変わり方みたいな、なんかすごく普遍的だなって思いながら、かなりこう同じような体験をした人は多いんじゃないかなって、思います。
まあ、やっぱり
それね、めっちゃわかるんですよ。川上裕美さんが最近3度目の恋っていう小説を出したんですけれども、これ有原業平が現代に転生してたらみたいな、
有原業平、
伊勢物語の有原業平が現代に転生してたらみたいな感じの小説なんですけれども、そのなんというか最初はすっごいもうなんかこう有原業平やっぱり人たらし、もう女たらしというよりも人たらしだから、もうその業平の妻になってしまったこう女性のこうすごい苦悩というか、もうロマンチックラブでパンパンみたいな状態が語られていくんだけれども、でも序盤だけでこうじゃあ業平は平安の時代はどんな生き方をしていたのかとか、じゃあ業平じゃない男たちはどういう生き方をしていたのかみたいな感じで、こう夢の中でこうその妻の方も転生するようになってきたら、だんだんだんだんその社会規範に沿って自分のこう恋愛の形っていうのが語り作られたってことに気づくんですよ。これまで業平者ってこう希代の人たらしがもう片っ端からこう女性を魅了していくみたいな感じだったんですけれども、その理由のないこうチャームを振りまくっていうことではなくて、いかにそれが外部からの社会規範によってちょっとずつ醸成されて、それに自分が内面化されて影響されたのかっていうのをものすごく文学の言葉でちゃんと言語化してくれてるんです。
そうですね、そうか、そのやっぱ規範、社会規範の中でやっぱり少しずつ こう恋愛のありさまも変わってくるんですけれども、まあ、さっき山本さんがおっしゃったみたいに、こう仕事に入っていくときの、こうなんていうんですかね、こうまあ、その生育環境の違いだったりとか、いろんな違いだったりとか、最初出会ったときは、あんまりその、なんていうのかな、ジェンダー感とかっていうものも全然違いはなかったんだけれども、少しずつこう歯車が違うようになってきてしまう。で、それは、それを取り巻いている社会の中の、例えば、その会社に就職して入っていくと、そこが、まあ、ブラックと言うほどのブラックかという気もするんだけれども、ちょっとその仕事の圧迫みたいなところから、主人公がいろいろ、こう、まあ、男の方が葛藤があったりみたいな話も出てくる。でも一方で、こう、主人公、あの、麦っていう男の方ですね、菅田将暉演じる麦っていう方は、まあ、イラストレーターになりたかったんだけれども、そっちの方がよっぽどブラックで、なんか、それなんかは、こう、ね、あの、山本さんとかは、まあ、それすごい、それはきついみたいな話をおっしゃってましたけど。
やっぱりこう、最初に提示されたギャラからどんどん買い叩かれていく様子が、こう、書かれていて、もうちょっとフリーランスで仕事している目からすると、でもかといって何か守ってくれる手段があるわけじゃないってこともよく分かっているので、なんか若者がなんか好きなこと、まあ、表現とか、まあ、文章とか、まあ、麦君の場合は絵だったんですけど、して食っていく時のこの厳しさたるやみたいな、なんかそこはなんかすごく見てて悲しくなりましたね。
まあ、それはこうもうちょっとね、あの20代の半ばぐらいの人たちが、まあ、当事者に当たるぐらいの映画設定になっているわけですけれども、まあ、その辺はすごい感じるっていう人もいるんじゃないのかなと思うので、割とこうリスナーの方でそのくらいの年齢、まあそれじゃなくても全然ですけれども、思うことあったらそれもねちょっと聞きたいかなというふうにも思う、うん、
結構世代的な、はい、あの感覚の違いみたいなことも感じたりするところもね、そのもちろん固有名詞とかも、これがなんだ2015年から2020年の5年間だったかな、うん、その時点での、まあ、いわゆる文化系的なというか、そういうタイプの人が好むあの固有名詞がわって出てくるけど、まあ、その固有名詞が時代によってね、あの世代によって、自分らの世代で学生時代そうだったらどういう固有名詞が出てくるかなみたいなところの違いも当然あるし、僕なんかはまあ同じある種そういうタイプの人たち、学生時代とかはあの友達多かったけど、あのその時のコミュニケーションとこの映画で描かれてるコミュニケーションってやっぱ相当違うなっていうか、まあもちろん時代だけじゃなくて、あのどの場にいたかみたいなところで全然変わってくるとは思うんですけど、僕の時だったらあんな風に自分の好きなもの、好きな固有名詞っていうのをお互いにこうすごくフラットな感じで、何が好きって言った時にスルスルスルってこうお互い言って、あ私も私もって感じでやれるんだけど、僕が学生時代の時だったら何を出すかっていうのにもっとあのややこしい自意識のどうしたらバカにされないかみたいなところのその卓越化競争的なものがあって、どのカードを切るかすごい逡巡しながら迷いに迷ってこうひねりすぎてすごいおかしなものを出してしまうみたいなことになったりとかみたいなところで、こうもっとこう何が好きって言われた時にどれを出すかで、なおかつ相手が知らないもん、知らなすぎても意味がないし、ああそれねって言われてもあれだしみたいな感じの、どの絶妙なラインを出すかみたいなことで逡巡したりみたいなこともあったりするかなとか思っちゃったんだけど、この映画ではもっとすごくそこがフラットにこの描かれてて、まあ今の感じって割とそうかもしれないなって思ったりとか、それからその2人の男女の関係もその文化的なそういった知識みたいなことに関してもすごくこうフラットな関係になってて、なんか僕らの頃とかってもっとそういう文化系の世界でもなんかそう、そういった本当そう知識を問うマッチョさがあって、でなおかつそのやっぱ男の方が知識があるみたいな風に思いがちな前提なんかも割とあったりするから、あの聞くときにどういうの好きなのってやっぱりちょっとその本当にマンスプ的な、あの女の子に聞くときにはなんとなくこっちの方が詳しいっていう前提を持って聞いてるみたいな感じのコミュニケーションになってたりとかしたなとか思うと、すごいこう、ああ本当あれ感じ悪かったなものすごいこう思ったりとか、まあそういうなんかその映画の本筋とはちょっと違うかもしれないけど、その固有名詞が出てくるコミュニケーションみたいに見た時に思うところもいろいろあるし、一方でだからなんかもっとマニアックなものとかそういうふうに学生の時だったら思ったなとかっていうふうに、うん、あのだからすごい逆に言うと、あのカップルは普通のその世間のマジョリティみたいなとはちょっと違う趣味を持ってるんだ、だから2人がつながれるっていう感覚もあるけど、一方でその中ではすごい普通だなみたいな感じもあったりして、なんかその辺の感じも いろいろとこう思うところあるし、でも逆にすごい思い出したのは、僕あの学生時代はだからそういう友達が、そういう人たちが割と多い大学で、あの山本さんも同じ大学だったんで、その辺の空気がすごくさっきのね、そういうあの盛り上がったんだけどあのそういうやつらがまあ集まってくるようなサークルがいっぱいあったから、なんかもう当たり前のようにそういう固有名詞を
塚越くんのこう長谷川さんと喋ってる時のこう笑顔が最高なんだけど、
温かく見守ってくれてる、熱あるじゃんって思って
生温かく見守ってくれてるわけだが、まあ、そういうさ、なんていうの、もうとにかく固有名詞を、会話のさ9割が固有名詞だったわけですよ、その頃は。ずっと
固有名詞、会話の9割が固有名詞、
そう、会話が全て固有名詞で通じるし、逆に言うと固有名詞が持っているある種のコノテーションというか、その概念みたいなものとか文脈みたいなものを共有してる前提でしか話せなくなっちゃっていて、その頃はそれがだから会社に入ったらそういう人が、まあ、もっとだから違う出版社とかで、そういう人文系の出版社とか意見はまた違ったんだろうけど、僕その TBS というテレビ局に入ってそしたら放送局って思ってた以上にそういう人いなくて、もう全然固有名詞が通じなくなってしまったの。そしたらもう喋れないんですよ、固有名詞を使わずにどうやって喋ったらいいのかっていうのが分かんなくて、あれこう、あの固有名詞とかこの固有名詞とか言っても多分通じねえなと思ったら、もう全然喋れなくて、飲み会とかでもずっと黙ってるみたいな人間になってしまった時に、この映画で描かれてるような人がその場にいたら、あ、分かるんだっていう、まあ、あの二人が意気投合するシーンが、ある人物が出てきてっていうところで、その、あの人、自分の神だって言って、他の人たちがしらっとしてるのを、私もそう分かってますっていうところで意気投合するわけだけど、ああいうシーンとかはすごく、あ、僕も社会人になった時にそういう場面があったら絶対ああいう感じにこうなっただろうなって思ったりとかみたいな感じで、こういろいろ語ることはいろいろあるわけですよ、この映画いろんな人が見るときっとね。
まだ見ていない人はですね、今の黒幕の語りを聞いて見たくなったと思いますそれぐらい熱くなれる、そういう作品だったと思うし、でやっぱり今長谷川さんおっしゃったみたいに、やっぱり僕もその匂いはすごくまだわかるご年齢なんですけれども、なんか好きなものって言ったら好きなもの同士の競争があって、なんかむしろ好きなもの同士で付き合っちゃったりすると、そこで喧嘩になるっていうことなんかあると思うんですよね。で結局コンテンツがたくさんあるっていうのは、そのコンテンツをいっぱい出しながらも、そのちょっとした違いで自分のオリジナリティ、オリジンを出していくっていう、まあ、そういう戦いがあった。それが、マンスプレーニングになっちゃうっていうことだったと思うんですけれども、映画見てるとそういうことはないんだと。自分のオリジナリティとかっていうことにそんなにこだわりはなくて、もう少しそこはもう脱色されていて、もっと普通に好きですっていうところからコミュニケーションできるっていうのは、うん、ある種なんかいいコミュニケーションだなっていうふうにも取れるし、そこにじゃあ欠けてしまったものがあるんだっていう人もまあもちろんいると思う、
うんうん、
その視点から見るのは多分とても楽しいですからね。楽しいですよね。
だからね、今なんか黒幕の花束愛がすごすぎるみたいな感じでコメント書いてくれたってる方もいるんですけどいや僕はこの映画はなんていうか、僕の映画とか僕たちの映画みたいな感じはしなかった。僕はこの中に入ってないっていう感覚の方が強くて、みたいなめんどくさい自意識ですよ。
いや、わかる。
でもわかります。逆に言うと、すごい文化系なっていう自負があればある人ほど乗れないっていうこともあるのかもしれない。うんうん、逆に。そこまで、
うん、乗れないっていうか、いや、でもそう。でもそう、そういうふうに、そういうことを感じる自分がまた気持ちが悪いみたいな。いろいろ。
あれですね、文化系という病を、こう、海をもう出し切るみたいな映画ってことですか。
うん、でもでこの映画自体はでもそこ割とさらっとしてるんだよね、
うん、
だから僕が今言ってるのって多分別になんていうの、坂本さん、ゆうじさんも多分そういうタイプの人じゃなくて、だからここに出てくる固有名詞に思い出とかほとんど感じないのよ、この映画って。でしかもこういうのが好きな人に対する目配せみたいな感じもあんましなくて、文化系のやつらに向けた映画みたいなそういう感じでもなくて、うん、だそこがまたなんかいいっちゃいいなと言えばいいなと思うっていうか、
なんか今ツイキャスで黒幕をちょっと薄めた人と友達になりたいっていうコメントと、
うざすぎる、
あと私は見た時はそれほど刺さりませんでしたが、お話を聞いて見方が変わりましたって方がいらっしゃいます、
ね、いろんなそう見方があるので、僕程度でもこれぐらいいろいろ、まあだから映画そのものについてもいろいろ語るべきことあるし、逆に今僕語ってたことってあんまり映画そのものについてはなくて、
うん、
映画によって刺激された自分の中に埋もれていた何かだったりするので、うん、そういうこともいろいろ話せる題材だなと思ったってことです。
むしろまあ割と年上というか、その25ぐらいの人たちの話だけど、それより上の人たちだと、その自分との感覚の違いっていうものとかを こう感じる、なんかがっつりあっちに共感するところもできるところもあるし、その違いをあの冷静にっていうか見るっていう、僕なんかどっちかっていうそっちの方向で見たんですけれども、なんかそれはすごく
逆にど真ん中っていう感じの分かるっていう人もいるだろうしね、
こうその人の話も聞きたい。で確かアトロクで歌丸さんが言ってましたけれども、言ってたと思いますが、なんか目くばせではなくて特定のある人に聞き取りをして、でその人の好きなものっていうところから構築しているから、なんかその目くばせでね、これもこれも入れるとなんか嘘くさくなっちゃうから、その特定の人にこだわって聞き取りてっていう、だからそこに好きなものに関してはリアリティが出るっていうお話なんかもちょっとしていたというふうに、まあ、記憶していますけれども、なんかそのあたりのね、こういろんなこう人からどう見たのかっていうのはちょっと聞きたいかなというふうに思いますけれども。
やっぱり山本さんはなんかね、そのやっぱり自分が働き始めてみたいな、そこのそのやっぱある種の労働とか仕事みたいなところと自分のその人間関係がそれによってその文化的な価値観と働くってことによって生じる、うんうん、ある、なんていうかな、ある大人にならなきゃみたいなことだったり、そういうことと、それまでのその学生時代のむしろその文化的なとか趣味の世界での価値観みたいなところのある種の軋轢みたいなところとかがなんかすごく刺さったみたいなこと
を。いや本当そう、文化をなんか文化とか自分の趣味とか好きなものをこう好きで居続けることと、なんか仕事でちゃんとしなきゃいけないと思うこと、特に新入社員とかの時に何かちょっとインストールして自分を奮起させなきゃいけないと思うことのなんか相性ってすんごく悪いなって、なんかこうずっと思っているのを、なんか恋の終わりって言っていいんですかね、終わりと言っていいのか、ネタバレもないような話かもしれないんですけど、なんかそれをなんかすごく見せられてあーって思ったのと、さっきの長谷川さんの話に戻るんですけど、私もやっぱなんかちょっとマウンティング気質があるので、こう終わった後にこう腕組んで、ちょっと私とは違うなってなんか言いたくなっちゃうような、なんかそういう刺激のされ方はしましたね。
今相性の悪さ、その自分持ったある種の文化的なものへの、そう価値観みたいなものと、仕事で頑張んなきゃいけないってことの相性の悪さとかっていうのはもうすごいよくわかりますね。なんかこういう学生時代とかにこういうものにハマってしまうと、会社に入ってから無駄に辛いっていうか、他の人にとっては平気なことなのに、自分にとってはそれはとても辛く許しがたいこと、みんなは平気でやるのに自分だけ、僕は絶対にそれはやりませんみたいなことになっちゃって、無駄に辛いなって思ったりとかするんだけど、この映画ではそういう状況になった時にそういうものを、まあ、ある種ちょっとこう捨てようとするみたいなところがあるわけだけど、まあ、僕なんか逆にどっちかっていうと、そうなるとそういうことがあるとますますバランスを取らないとやってられないみたいな感じがあって、いまだにだから管理職とかになって、こう割とまだ昭和のおじさんの空気の強いような背広のおじさんたちの会議みたいに出なきゃいけないこととか結構あると、その分家に帰ってからこう寝話ことが聞いてバランス取らないとやってられないみたいな感じなんだけど、自分が好きなカルチャーとかの価値観と、やっぱり会社に入ったりとか社会人になったりしてある種頑張んなきゃいけないみたいなこととかのこの軋轢があった時に、どういう行動をみんな取るのかな、
一種の転校じゃないですけどね、こうステージが変わっていく、ステージっていうかやっぱりね、
でその転校することが大人になることだとか思っちゃったりもするんだけど、でも坂本龍一さんはなんかそこでそれが大人になるみたいなことを言ってるやつの幼稚さみたいなところをついてるのかなっていうか、割とそういうことを今までもある種のモラトリアムのを描いてきたところも、大人のモラトリアムみたいなところ、なんかそういう道筋もあり得るっていうようなこともちょっとこの映画の結末とかを見ていくと、そういうことも考えたりもするんですけど、
なんかね、映画館見に行って、昨日見に行ってたんですけど、こう土曜の昼だったんで結構人入ってたんですけれども、やっぱりカップル、そして友達同士、やっぱり10代からまあ高校生から大学生ぐらいの人がやっぱ多くて、皆さんどういうあれで見に行ったのかわからないけれど、なんかカップルなんかやっぱ終わった後なんとなく気まずそうななーみたいな顔をしていましたけれども、見てね、どんな風にこう皆さんが思うのか、
まあ、だからそこでジェンダーの話がね、すごく重要な、超重要なキーになってくるっていうか、
最初の出会いの時とかは全然こうちゃんと、なんていうの
かな、外がフラットなんだよね、関係性も。
フラットな感じになっていて、うん、でそれから徐々に徐々にこう、ね、さっき言った天候の部分でこうマッチョな部分が出てきて、
そうじゃないと生きていけない世界もあるからなみたいな身につまされ方もしたりして、
うん、現実は辛いっていうこともまあ、
うん、
はい、どうですか、倉本さん聞いてまだ見どころですか。音声が一瞬なんかグラってなってるかな。
ダメかも。
やっぱりダメだね。
うん、ごめん、ちょっと電波の状況かな。
電波の状況かなんかで声があれになっちゃいました。すみません。
うん、
いいかなと。
ああ、ダメだな。
ダメだな。ちょっとごめんなさい、音声が。
宇宙人みたいな感じにな
って。宇宙人みたいな。我々はみたいになっちゃって。
まあ、とにかくでもいろんな論点でこれだっていうふうにある意味では描ききってないというか、なんていうのかな、少しこう曖昧なところがそれぞれにあるような感じもして、まあだからこそいろんなの立場とかいろんな観点での語り方ができて、今言ったそのジェンダーみたいなことだし、働き方とか、まあ恋愛を含めた人間関係って面でもそうだし、それってすごくなんかライフでいろんな形でこの15年間語ってきたいろんなことに関わってくることでもあるので、リスナーの方もご覧になったらいろいろ思うところがあるんじゃないかなと思うので、
なんか本当に自分語りがしたくなるような映画だなって思いました、
うん、そう、こんな40代後半のおじさんがこう自分語りしてしまうの
もうライフではそういう話もできます、
うん、そうやってなんていうかな、人の思いを知ることもまだ大事だよ、うん、
で、あ、ということで、はい、今回2月28日深夜、25時30分、いつもより30分遅れますが25時30分からの文化系トークラジオライフ、テーマが恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論なんですが、リスナーの皆様にはですね、映画、花束みたいな恋をしたを見て思ったこと、考えたことを送ってください。また映画をご覧になっていない方も文化系の趣味と仕事や恋愛の関係についてご意見やエピソードをお寄せください。もちろんご覧になれないなってない方も含めてですね、あの内容としてはちゃんと分かるようにしていますし、あ、まあそういう話にしますので、こういったテーマでぜひメールをいただけたらなというふうに思います。メールアドレスは life@tbs.co.jp ですね。はい、大丈夫ですかね。
大丈夫ですかね。山本さんとか最後。
いや、でもまず皆さん一度は見て絶対損はしないのでぜひちょっと見てほしい、はい、
というね、山本さんの熱い思いから始まった、僕や塚越くんは見てない段階でこのテーマが決まったというね
マジか、
そうそう、花目さんとポテトさんの熱で、まあ、じゃあやりますかと、まあ、で僕はだからもう結構ほんのいろんなところでもうやっちゃってるから、もう2月末だとあれかなと思ったんですけど、どうやらまだまだ語り足りないで、新たに見てみたらいいよいろいろあんなっていう感じがしたので、ぜひ皆さんも思うところを送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、次回もう一度言いますね、次回2月28日日曜日25時30分から文化系トークラジオライフ TBS ラジオで放送になりますので、ぜひ皆様本放送もぜひお聞きくださいということで、本日の予告編の収録はここまでにいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。